と模倣を聞こうという気持ちがないから参謀を検問せずで、仏様もおいでんがお経もないが、教えてくださる禅師式もない。だから私どもがこの人間に生まれても毎日毎日順風に帆を上げたような生活のできるわけもありませんし、悲しみもあれば辛いこともあり、泣かねばならんことがありますが、そういうことがやはり仏法を聞くという動機じゃないでしょう。そういうことがあってのみ初めて我々は真実の世界を願う。だからこの世がいくら幸せであっても残念ながら性あるものは必ず死に来す。やがて死なねばなりません。だからやがてそれは事実として逃れることができませんから、死の問題にぶつからにはならんということを念頭において死んだらどういう世界へ往生するのか、どういう世界へ行くのか、そういう大問題を解決するためにお釈迦様はこの浄土の三部経というお経様をお説きになったわ。それで大経を説き、勧行を説き、三行の結経なりというて最後の結論としてお説きなさるがこの阿弥陀経でありますから、五戒さんは三行の結経なり一切経の結経なり、お釈迦様ご一代の最後の結論はこの阿弥陀経なんだということでお説きになっていることをお味わいになったわけですが、この一番重要な問題はですね、この阿弥陀様のお浄土へ往生を遂げたいというのを発願ですね、発願ちことはお浄土へ往生するちゅう願いを起こせちこと、そうしてかの国に生まれよと、それでなかったならば真の幸せもなけらには人間に生まれた幸せもないということを強調されるのであります。でそこにですね、このお浄土へ往生を遂げんと思う、参らしてもらいたいという発願をする、その願いをこう超えた者は一切諸仏に五年せられて、あのぐたら山脈三菩提を体験せざることを、必ずお浄土へ往生させていただく身になると、こう仰せになるわけ。じゃあ発願した、お浄土へ往生を遂げたいと発願した、それだけで我々はあのぐたら山脈三菩提が開かれるかどうかということは、これはまた大変な問題だと思いますので、これは五戒さん様が特にそのお喜びになったお味わいについてもう一席お話をします。大変長い話をしたそうで、わしは覚えなしにやっとるけども、みんながボソボソと悪口を言うとるわけですけど、あんまりそういうことは聞かんようにしとるで、何とでも言うてもらえばいいんですけど、まああまり長い話をしとりますとまたいろいろ都合がありましょうから、要だけお話をして今日はお別れをいたしますが、このお釈迦様がこう舎利仏にですね、舎利仏よ、何時が心に置いていかんとお前はどう思うかと、こういうまあ念を入れてですね、今一切諸仏が称号念行と念仏往生の間違いのないことを保証してらっしゃると、そのお経の名を聞くということは阿弥陀経を聞くということなんです。阿弥陀経というお経は、それはお釈迦様がお付けになったお名前ですけど、またずっとこう六法壇へ参りますと一切諸仏称号念行というお経様の名がついとるわけですから、阿弥陀経ともいい一切諸仏称号念行ともいうわけですから、この諸仏の諸説の名および経の名を聞かん者はと、まさに発願しよと高王せな、お浄土へ往生を遂げたやと思えということな。そうすると思うだけで我々お浄土へ往生ができるかと、まあ、いう問題になるわけでありますが、これは五戒さんが明らかにこの大無量寿経の説明をしてくださるところで、この問題ははっきりともう解決がついとるわけです。それはどういうふうに解決がついとるかというと、これ法然様までの方々、いくら浄土系の人でもですね、法然様までの方々はこの大無量寿経の下巻という上下二巻ありまして、その下巻の初めのとこですが、そこにですね仏阿難に告げたまわく、かの弥陀の浄土に往生を遂げねば皆ことごとく正常寿に寿すゆえんはいかん、かの土には邪寿および不成就なければなり、 でこういうまあお言葉がこう出とるわけです。これはまあどなたでも、まともにこう読ましゃると、かの御田浄土に往生を遂げる、つまり死んでからですね、お浄土に往生を遂げると、そうするとそのお浄土にはみんな小浄寿の人ばっかだと、蛇寿および不浄寿なければなり、蛇寿と申しますのは十九の癌の種類であり、不浄寿ってますのは二重の癌の種類であって、つまり勧業往生、阿弥陀経往生という、そういう人々は一人もいないんだ。だからその第十八願の本会堂へお育てが被られた小浄寿、そういう人たちがお浄土に往生してるんだ。だから加納御田の浄土に往生を遂げなば皆ことごとく小浄寿に殉す、ゆえんはいかん、加納土には蛇寿および不浄寿なければなり、まあこうおっしゃってある。ところがですね、これは法然様までの方々はこの世においては小浄寿になれないが、阿弥陀様のお浄土へ往生し、そこで小浄寿になる。その阿弥陀様のお浄土という世界には蛇寿および不浄寿なければなり、十九の癌も二重の癌の人も来てない、皆第十八癌の本会堂へお育て被った人々が往生してる世界じゃから、そこへ往生したならば全部小浄寿になる、そう読んでらっしゃるわけです。ところが五戒さんはこれをですね、まあ、五戸生と申しまして、五戒さん独特のこのお味わい方なんでありますけれども、このお言葉をですね、五戒さんが特別にどなたも読んでらっしゃらない読み方してらっしゃる。どう読まれたかと言いますとね、かの御田の浄土に往生を遂げんと思わば、つまりお浄土へ往生して小浄寿になるんじゃなくて、かの阿弥陀様のお浄土へ往生を遂げたやなと思う瞬間、この場で我々は小浄寿になるんだ。こういうまあ五戒さん独特のお考えが出とるわけであります。私もボンクラでアホですから、もうその何十年でこの問題で悩んだわけです。まあ及ばずながら漢文というものはこれはどうしても研究しなければお経様が本当の意味が分かりませんので、まあある程度この漢籍というものをやったわけですけれども、どっちから読んだとてこのお言葉は「かの御田の浄土に往生を遂げなば」で、お浄土で往生してそこで小浄寿になるとしか読めないんです。それを五戒さんが「かの御田の浄土に往生を遂げんと思わば」、この人間の世界へ小浄寿を持ってらっしゃった。死んでお浄土へ行ってから小浄寿になるんじゃない。他の御田の浄土に往生を遂げたい思った瞬間、この場がすでに我々は小浄寿なんだ。それが現象小浄寿、現象不退、まあ、蓮如上人のおっしゃる平成合掌ってことです。どうもこれはご無理な読み方じゃないだろうか。いくら五戒さんが偉いお方ではあるけれども、この読み方だけは私はご無理だな、こんな読み方はいくら五戸生とは言いながらどうしてもこれは読めんがなということが何十年で私の疑問でありました。ところが60の坂を越えまして、まあ五戒さんのご神霊の前に平身帝と頭をこの内陣へすりつけて謝らんならんことができたんです。それはようやく分かったということです。ということは今阿弥陀経で申しますと、発願して私お浄土へ参りたいという発願して、かの仏国土に往生すべしと、生ずべしと、その至上命令、お釈迦様から私にお前のために浄土建立され、お前を待ってらっしゃるんであって、誰が往生したってお前が往生しない限りは如来の涙は乾かん、お前はお浄土へ参るべき義務がある、いつまで流しているんだという、こういうまあご意見が出てくる。そうしますと今このお浄土へ往生を遂げたやと発願する、そういう願いを起こすということと、五戒さんのかの御田の浄土に往生を遂げんと思わばとおっしゃる思いと、これは同じ意味なんです。その思った時に小浄寿になる、死んでお浄土へ往生してから小浄寿になるんでなくて、阿弥陀経 のよく発願してかの仏国に生せよと 宝刀発願消費国道というこういうお言葉と、この大無量寿経のですね、かの御田の浄土に往生を遂げなば少々種に使用すると書いてあるのを、御開さんがかの御田の浄土に往生を遂げんと思わばということは現象、ただ今この場なんです。そこへ少々種を持ってらっしゃる、どういう意味なんだろうか。なかなかこういう問題ははっきりと私は解決がつかなかったんですけれども、なるほどなということが、ようその苦心さんたん、まあちょっと頭がええとこれはっきり分かったんでしょうけど、なかなか分からなかった。ああそうだなということが分かったということはですね、実はですね、阿弥陀様のお願いというのは、これは四心信用欲生我国という、これを、まあ、三心と申します。でこれは大経の三心、勧行には同じようなあの三心と濁って読む、その言葉が四乗心心心恵光発願心、これを三心で、阿弥陀経へ参りますと一心と、こういう言葉に変わってるわけで、大経の三心と勧行の三心と阿弥陀経の一心、まあ、これは蓮如上人が越通されまして、大経には三心と説き、勧行には三心と言い、阿弥陀経には一心と表せり、その名変わりたりといえども、行者奇妙の一心を表す心である、こう越通してらっしゃるわけ。ところが私はいろいろこう考えてみるとですね、この阿弥陀様のこの三心、四心、心行欲生我国、この三心の中で本当に最も大事な中心をなすべき、あなたのこの三心、その願いというのは欲生我国だと思うんです。我が国に生まれてくれよという、それはあなたの本願というものをだんだんこう味わっていきますと、この願が満足しなければ奨学は取らんってことは、私の往生とご自分の奨学とをそのかけて、そしてこのお誓いなさってあるのが阿弥陀様の本願であります。だから私が往生しない限りは如来の涙は乾かんのであり、五行の思案も陽光の修行も無駄だということなんです。でその私が小処日の地であれば、その私に向こうて、私にどうかこの度は間違いなく我が浄土に往生してくれよと、この願いを込めてこの本願お立てになる、その時に欲生我国我が浄土に往生してくれよが如来の願いなんです。お前が迷うとる限りはわしの胸は穏やかじゃないんだ、あんた自分の死後を自得で自分の前と種でる点していても、それを眺めとる私はたまらんのだ。だから本願お立てになるその時に欲生我国我が浄土にどうか往生する気になってくれと、こういう願いをお立てになりまして、手を替え品替え今日までご油断なくこの手間はいたら来る気になるだろうか、往生遂げようの思いを起こそうか、発願してくれるかということが、しばらくの間のご油断のない如来の願いだったのです。だから私が仏から願われているわけなんです。油断なく願われているということ、その如来の願いに呼び立てられなければです、一丸積んだ一行励んだ覚えのないこんな私のようなものが、なぜ往生を遂げたやというような大それた願いが起きてくるんでしょうか。よく考えてご覧になれば、我々は同じ人間でありますけれども、上にもキリがない下にもキリがないと申しますけれども、そんなら我々が女なら女、男なら男で、女と生まれた所詮には皇后様になってみたいと思ったことがあんた方あるでしょうか。なおと思うやつはどうかしとる。あ、今の猛禄したばばさんがおりましてね、まあ、これはね、稲部郡の河原っていうとこですけれども、養泉寺町寺がありまして、そこへ私が説教に行きましたらね、この床の間に立派なことが、この新品のことが立てかけてあるんですね。で私はあんたのとこ娘さんもいないのに、もう奥さんだって、そんな若い人じゃない、なんでこんな新品のことがこの 置いてあるんですかって聞いたら、ボロボロっと涙こぼれた住職が、母親がもうろくしまして、俺は天皇陛下のとこ読めらんなんで、ことかえことかえちます。そうですよね、天皇陛下のとこ読めらんならん、寝たきりの馬場さんが、そんな人天皇陛下もらわせえじゃろうけど、それはね、バカな話は何でもねと一生に伏すればいいけども、私の母親は人一倍泣いた人だ。なんだら自分がですね、5つの時にお父さんが死んだんです。おだら周辺にお寺いっぱいありますよ。そのお寺が全部寄ってたね。そしてこんな御家になり、こんな小さな子供育てていくんだから、我々協力したろうという、そういうのが本当でしょ。ところがですね、八方から住職おらんおさやに、俺んどこへもんとになれ、俺んどこの信者になれちゅうて、小口からですね、その坊主どもが寄ってたかって、そのお寺の檀家を自分のものにしようというようなありさまで、このおくりさんがどうぞしてこの子供にお経を教えて、小学校時代から法事を務めさせにゃもんと取られてまう。こういう坊主が多いんじゃ。だから坊主はもう地獄より行き場がねえな、これは。だからわしはまあ覚悟しとる。まあ地獄の釜底になるじゃろうと思うが、その次にはおそらく世話方が来るじゃろうな。看板のええやつほどあかんねえ。その次はねぶたやばばさんが来る。だから坊主が一番釜底や。ほら、お坊様、お坊様ってみんな言うけども、坊主はあかん。ちょっとも法を聞こうとしない。ただ自分だけが偉そうな顔して。本当に仏の教えを聞こうという、本当にそういうお坊様は本当に少ないし、また、なかなかそのお寺の送りでもお参りをしない。本当に悲しいことだと思いますけれども、そういう坊主がもう一番の釜底で、こんなはずではなかった、暑いなと思わんならん。そこへ今度は世話方が来て、うちの世話方はええ人ばっかりで、だけども別院なんかの世話方にはええ人もあるが、おかしなやつもおる。だからそのちょっとも迷らんね、わしら説教に行っても自分らの控え室でぼしゃぼしゃぼしゃぼしゃ邪魔になるほど喋っとる。だからさぬきの正末が縁側で子供と一緒にこの逆立ちの稽古をやっとる。ああ、昭和が軽技の真似してござるわって、この帳場におった世話方たちが、そう言うたら、バカ者、これは軽技の真似じゃねえわ、おめえらが落ちてく姿じゃわ、ちって。だから、坊主がかまぞこ、その次は世話方。その次、このねぶたやばばさんがおってくる。ああ、おばさん一番上じゃで楽だと思うじゃろ。ところが、湯は一番上が熱いんだで。だから覚悟しなさいよ。だからね、考えてご覧になれば、ね、我々はもう永久にそんな仏になる見込みのないやつですよ。ね、そういうこの私にですね、浄土を建立し一番掛けの小所日はお前なんだと、お前を一番掛けの目当てと見込んでここに浄土を建立する、その時にどうか我が浄土に往生する思いを起こせ。我々仏様、そんな52段階段が離れと、なむな一眼積んだ覚えもなし、一行励んだ覚えも、朝から晩まで三幕堂の種まき、一生増枠もた方便で、そういう我々がですね、皇后様にもなってみたやとも思わん。それはその、河原の養泉寺なんかのこのご縁さんはしばゆれと思う。母親が朝、ちょうど私が5つの時に父親が死んだんだから、その悪り年の6つの時から私を背中に背負って挙げ木の宗願寺というお寺までそのお経を教えてめえに朝早行くとな。ってことはこの宗願寺はな、この桑名別院の輪番だった。だから一番の電車に乗って桑名へ、電車の一番が出るまでにお経を教えてまう。それで子供とこのお母さん二人がですね、一生懸命お経様の一切りなら一切りを教えてもらって、 そして、子供が学校から小学校から帰ると、母親とさ、昨日今朝教えてもらったお経のとこをさらいを読みましょうちゅうて、その、はっきはきと読めるまでお母さん頭たたえてこう教えられた。ようよう三部経が小学校3年生で読めるようになった。で、学校の土曜日とか日曜には法事を務めたり葬式をやったりして、そして私はようよう今日、一人前の人間となりましたが、その母親は一生私の犠牲になった。その母親が朦朧して天皇陛下のとこ行かんならことかえ、そんなバカなことは買ったって何もならんけども、一代の苦労、母親が私に対する愛情というものを考えてみたら、もう録はしてござるけれども、いわっしゃる通りしてあげたいと思いまして、わざわざ名古屋へ行きまして、この一番上等のこのことを買ってきて、私は床の間にこう立てかけ、母親に買ってきたでに、あんたこれから引いては稽古をせんと天皇陛下下手ちゅうて怒らせんといかん、おそうじゃそうじゃって、あ今日も稽古今日も稽古何もやらせんけど寝とって今日稽古しとるつもりでおる。それに私は涙こぼれた。猛録してらっしゃるけど、猛録をしてる人はしとる人として、親は親たるとも子は子たるべし、いくら親がどういう親であろうとも子たるべきものは親に孝行すべきが当然のことだということを実際に行われているこの養泉寺というお寺のご住職に私は本当に頭下げたことですが、阿弥陀様は私に向かって浄土を建立するけれど、お前が来てくれなければわしの涙は乾かない、誰が往生せんでもどうぞ我が浄土へ来る気になってくれよが欲生が国です。その願いがですね、仏の願いが我々の手元にこうしたならば届くであろうか、こうしたならば徹底するであろうか、朝から晩まで私にかかり爪にかかっておってくださったその如来の願いが我が手元に届けばこそ行ける浄土じゃありませんが、如来の我が浄土へ来る気になれよの願いが我が手元へ徹底したならば行ける浄土じゃなけれども、参らしてもらわにゃならんの思いの出たということが発願したということ、それは如来の願いに呼び立てられた思いです。私の往生から出るんじゃないんです。なんとかして往生で生きてはそんなことで往生で生ける道理がない、その如来の願いに呼び立てられて行ける浄土ではございませんけれども参らしてもらわねばならないという、それは如来の本願、あなたの切ないお願いが私の手元に徹底してのみ初めて浄土へ往生を遂げたやの思いが出るのじゃから、かのみだの浄土に往生を遂げんと思うば思うとき思わばとおっしゃるのは、その思いは如来の欲生我国の願いに呼び立てられた思いなんだ。そこにはや私は如来の慈悲の懐に抱かれた時なんだと、如来の仰せの届いた時、如来の切なさが我が手元に徹底した時、如来と私とが一つになった、それが悲喜三号不相捨離という善道様のお言葉、悲は阿弥陀様、死は私、私と阿弥陀様とがここに何にも介在せずに如来の助けてと私の助けられてとがここに一つになった、これを悲喜三号不相捨離、阿弥陀様と私とがこのシャバで出会わさせてもらった、そこにもはや諸星星というくらいに定められて、そこでパッと命が終わりましても目を開いたらお浄土であるということが現象不体現象小成就、かのみだの浄土に往生を遂げんと思わば小成就にします、こういうお扱いが阿弥陀経でも言えるんです。だから一切諸仏が称号念行で念仏往生間違いないと保証に立っておってくださるんだから、おもんぱかりなく計らいなくいよいよ参らしてもらいたいちゅ願いを起こせよと、その願いを起こすのは我が妄想から出る思いじゃない、 如来様の切ない願いであり、本願お立てになるその時から絶え間なく私に呼びかけてよく生が濃く、どうぞ嫌ではあろうがこの度は我が浄土に往生する気になってくれよと念じ続けたも、如来の願いに呼び立てられて、ああ参らしてもらわにゃならんの思いが出てくるんだ。それが応答発願消費国道、こういうお知らせがこの阿弥陀経でも伺えるわけであります。だからお経の名前は違っていましても、大経、勧行、阿弥陀経、浄土の三部経はやはり相通ずるものがあり、その底を流れているものは無眼他力の念仏が流れているということを明らかに受け取らねばならんとこう思うわけでありますが、これでまあ阿弥陀経のですね、ずっとしまいの方へ参りまして、これから南進の法と、なぜ南進であるか、また私がこの南進の法をなぜ解かねばならないかということについてお釈迦様がるる述べていらっしゃる。まあそれが終わりますと阿弥陀経というお経様が一応済むわけであります。長い間阿弥陀経の話をしてまいりました。まあ 2,3 回で、この阿弥陀経は終わるわけであります。最後までまた聞いていただきたいと思うわけですが、今日はこんなことで終わります。シャリホツ小善言福徳の因縁をもっては上手べからず、善男子善女人阿弥陀仏を徳を聞きて名号を習字すること、もしは一日、もしは二日、もしは三日、もしは四日、もしは五日、もしは六日、もしは七日、一心にして乱れざればこの人命終わる時に望みて、阿弥陀仏もろもろの精進とともに現じてその前にましまさん、この人心転動せず、すなわち阿弥陀仏の極楽国土に往生することを売る。シャリホツ、我この理を見るがゆえにこの言を説くなり、これを聞かん者はまさに発願してかの仏国土に生ずべしと。ご承知の通り、ここの分家をされる弟さんがもうすでに嫁さんも決まっていて、結婚式もやがてこういうような時期に図らずも二人とも自動車の事故で、若い身でありながら今生のお別れをしていかれた。誠にこれはどういうことであったのか詳しいことはわからんらしいですけれども、なんか万場のあの堤防から下へ落ちてって二人とも即死をされた、こういうようなことで、誠にこれは、思いがけないことであります。まあ世の中というものはお互いが常住といっていつまでも変わらん世界のように思っておりますけれども、生まれた時から死ぬまで常にこの世の中は無常という世界で、無常と申しますのは常がないということ。あの人は無常の風に誘われて死んでいかれたと、こういうことを申しますけれども、 無常の風が突然吹いてきてその人を誘ったわけじゃないんで、生まれた時から死ぬまで激しい無常迅速のこの風の中に我々はおるということなんだから、蓮如上人も人間は不浄の世界なり定まりのない世界だ、で極楽は不浄中の国なり、されば不浄の人間にあらんよりも浄中の極楽を願うべきものなり、だから毎日日にち我々の目の前にはこの人はこういうありさまで今生のお別れをされた、この人はこのような出来事で今生のお別れをされた、常に毎日日にち我々に世の中は当てにならんぞ、無常迅速の世であるぞ、そういうことを教えられているんですけれども、なかなか横着我慢な我々はどのようなご意見を受けましても本当に自分自身がその無常の風の中にいるんじゃ、いつ何時この世のご縁が尽きるともそれを考えずにまだまだまだまだというふうに、まあその長綱を引いておるわけであります。で蓮如上人のお言葉の中に、起きてみてまた寝る鹿の落ち葉かなという、こういう句が蓮如様のお言葉にありますが、これは我々が大丈夫のつもりでまだまだとこう長綱を引いている、ところが我々の目の前には世の中というものはこのような不浄な世界だ、まことに定まりのない、いつ何時どういう出来事ができてくるかわからん、お前だけが除外されているんじゃないぞと、こういうことを毎日こう見せつけられている。ちょうど一日中餌を拾って歩いた鹿が満腹ができて腹いっぱいに食べ物が食べられた、そこで日当たりのいい山の中腹にゴロッとこう寝ておりますと、ガサガサガサガサ、狩人が来たんじゃないか、俺を家に来たんじゃないか、で起きてみてあちらこちらをこう眺めてみてもそれらしい姿が見えんので、ああこれは木の葉が落ちた音に俺は驚いたんだ、まあこれは大丈夫じゃわいと思いながらまたこう寝とりますと、またガサガサガサガサと音がする、で二度は三度起きてみて注意はしますけれども、度重なると横着になってガサガサと音がしても知らん顔しても起きずに寝とるところをドーンとやられてしまう、それが起きてみてまた寝る鹿の落ち葉かな、あの人はこういうありさまで死なれた、この人はこういうありさまで今生のお別れをされた、そういうようなことは毎日、お前もその例外ではないぞと、お前もその中にいるんじゃぞと、こういうことを見せつけられておりましても、なかなか驚きのたたんがお互いボンブの悲しさであろうと思いますが、そのような出来事に出会われて、ここのお父さんもお母さんもあるいは兄弟衆も耐えられん気持ちになって、本当に泣いても泣いてももう戻っては来ないし、ここに目を覚まさせていただいて御所の一大事を自分自分が聞こうじゃないか、まあ、それにはまあ分け口もやらんやらん、家も建ててやらんならんと思っていたけども、このようなことになったからせめて喜ぶであろうからというので、あの立派な仏壇を購入されました。そしてせめて今日一日だけそういう人のことを思って自分自分が往生の一大事を弔問をしよう、それにはまあご縁のある方々に集まっていただいてお話を聞いていただこうという、こういうまあご法要が今日行われるわけでありまして、私どももそういうことを胸に置いて本当にこう聞かねばならんことだと思うわけです。で世の中というものは妙なもので、この間私が思いがけないこう出来事に出会いました。それはちょうど私の隠居所の方の応接まで、まあコンピュータと申しまして、今最前線の、まあ、進歩したいろいろの、まあ、そういうことを、まあ、研究をしてらっしゃる、 そういう方々が日本中にその一つのそういう会ができておりまして、でその会長が日立というああいうそのテレビを作ります、そこの社長さんがこのコンピューターやそういう、まあ、いろんな今の最前線の、ものをこしらえるその組合の会長さんなんです。その方が毎年まあお互いにその人の足を引っ張ったり、あるいはあまりにも競争しあって共倒れになるということはダメなんで、みんなが統制をしてお互いにみんな共存共栄で同じように生活ができるようにお互いに語り合って相談し合って商売をやろうというので、まあ10年ぐらい前からこの会ができておりまして、まあ東京とかあるいは大阪とかあちらこちらで毎年その総会があるわけです。今年はちょうどこの名古屋が当番だと、そこで天白区というところに住んでそういう仕事をしてでる人が幹事といいまして、そういう会の責任者ということで、でまあそう大勢集まるんだから記念講演という、みんながただ集まって商売の話だけじゃ残念じゃから、なんか偉い人を頼んで、そしてこの記念講演を聞こうじゃないか。これはまあ毎年あちらこちらで行われているんだそうですが、たまたま今年は名古屋で行われるので、どなたがええだろう、誰がええだろう、みんな相談をしておりました。たまたま私が候補に上がりまして、まあ、あの祖父江先生の話を聞こうじゃないかと、まあ一つご都合ができんでしょうかと、こういうまあ相談をしとったわけです。そうすると送りの方から孫が、おじいちゃん、あの向こうの送りの方の応接間にお客さんが待ってらっしゃるで、この用事が済んだらすぐに来てくれってお父さんが言うてますよと、こう言うて孫は言うていました。そうかというので、まあ、その人も話を済まして帰っていかれましたので、それで私が誰が人へ出るいなとこう思いまして、それでまあ自分の応接間から栗の方へ行こうと思いましたら、孫が「おじいちゃん、なんぞおじいちゃん悪いことやったね」とこう言うで、「悪いことって何だったら今警察が来とるよ」と、おじいちゃんを引っ張ってこうっちゅうて。俺は別にそんな警察に引っ張られるような悪いことやった覚えはないがな、一体何だろうなとこう言うたら、うちの馬場さんが、あんたは口が悪いで人の悪口を言いなさ、だからその悪口言われた馬場さんが怒って、これは名誉毀損だと言うてわしの悪口を言わした、だから警察へ訴えたらしいので、それであんたが名誉毀損で今日は引っ張られていくんじゃないかと。んなこと言うたって、ほらばあさんの悪口ってその個人攻撃はしとらんので、これは一般論で、眠ってこしょうの一大事が解決がつくか、俺が汗でやって鼻やとってもおめえさんしゃべっとれ、ほら眠るわいちゃ、そういうことではごしょうの一大事は解決はつかんぞと、こういうことを言うだけのことで、何もそのおばあの、個人攻撃をしたわけじゃないし、おじいの悪口を言うたが名誉毀損で訴えられるって、そんな俺は悪いこと言うた覚えはないけども、警察が二人も来とる以上は俺はただごとじゃないと言われるとね、何もあんなことやった覚えはないし、な引っ張られるようなことはないと思っても、なんかこう面白ないし、なんか胸がドキドキドキドキとこしました。ほんでまあ向こうの応接前へこう行きましたら、私の長男とその警察2人が話を、何でしたってわしは言うたら、誠にまあ申し訳のないことでありまして、私どもはこの京都の府警といいまして、京都府というところの警察の、刑事でございますが、実はこれはまあ了解はできましたけれども、京都を出発する時にはあんたを捕まそうと思って逮捕状を用意をして持ってきました。何ですかって、一体わしがなぜそんな刑、その権威を受けんなら、疑いを受けんならんのじゃ、こう言うたら、いや実はですね、このあんたが8月の10日の日にこの東京の東京テレビというそこから説教をされた、つまり宗教の時間というのがありまして、6時半から私が 高楽寺というお寺で6月に話をした時に、この東京のテレビが来まして、私の説教を撮っていたわけ。それを、まあ、8月の10日の朝6時半から宗教の時間というのがありまして、そこで放映を日本中にしたわけ。ところがたまたまその和歌山というところで、この聞いていらっしゃった方が警察へ、知らしてきたということは、その前にちょうど、まあ、この53年っていうんですから、まあ、今から約9年ほど前にですね、グリコという、菓子屋のですね、メーカーへ、2億円出せと、出さなんだらその毒を入れて、菓子をばらまいてやると、こういうことをそのテープに吹き込んで、そのテープを送ったやつがおる。これは未遂ですけども、その用を取らずにそれきりになったんですけど、その後にまたそのあちらこちらに毒入りの菓子をこの配ったやつがおるんで、まあ、それをその何か関係があるんで、その人の声をですね、これはもうそのテープを何千というくらい複製をしまして、もう日本中の警察にそのテープが回っとるわけで、これを聞いてこの声に覚えのある人はどうか知らせてくれと、こういうことを日本中でやっとるそうですと、たまたまそのテープを聞いた和歌山の誰か知りませんが、それを聞いていた人が私のテレビを見とって、あ、これとよう似とるで、これだと、こういうことなんだ。そんなものはね、私はその自慢するんじゃありませんけどね、私の声は誰も真似のできん声なんです。これはわざわざこういう声に訓練をした。これは私が、一代の間のことを、書物に出しましたけれども、まあ、それにも書いておきましたけれども、ちょうど21歳の時、私はどうしてもまあ布教師になりたい。8歳から私は説教しとる。で、8歳の時に初めて、法厳校のお通夜という、ちょうど私のおりました寺は養老町といいまして、養老の 滝から、まあ、自転車で参りまして35分ぐらいのとこに、下笠というところが、そこのお寺の私は小僧をしとったわけで、それで、まあ、昔の8歳といいますと、これは予備年の8歳です。で、今で言うと、まあ、6歳と、8ヶ月ぐらいの時なんですが、でそこでまあこの12月の26、7、8と法厳校が務まるので、その27日の晩が五戒さん様のご病気が大変で、まあ根もやらず皆が看護をしたということから、その27日の晩は人の悪口を言うてもいいからお通夜をしようということが昔からですね、それは習慣でそういうふうに言われているんです。それでその晩は御伝承が上がりました。それから、まあ、説教が2席ほどあって、それでまあ一晩中仏法を語り合うお通夜ということがそのお寺では行われていたわけです。で、まあこの頃はですね、みんなが生川になったというか、あるいは娯楽機関が発達をしまして、まあ、テレビがあるとか、あるいはラジオがあるとか、パチンコがあるとか、そういうことでお通夜なんてものは誰もやらんことになった。まあお通夜よりは熱夜の方がありがたい。そういうみんながご恩ってものを何にも感じないような時代が来たもんで、それでお通夜をやるような人はありませんけれども、このお寺では27日の大体夜の晩のお通夜は朝まで30人や35人の人がもう根もやらずにですね、朝まで仏法を語り合う。そういうことが昔からずっと、まあ北国行きましても未だにそれは行われているお寺があるんですけど、まあだんだん人間が横着になりまして、ご恩だご恩だ口では言うとるけれども、そのようなご恩放射の大行を行う人は亡くなったわけですけど、そのまあ27日のですね、御伝承が済んだその後で、お前一席説教をやれと。で、書き放談と言いまして、便箋に4枚、この説教を書いてもらいました。それを丸暗記をして、まあ、講座で説教をやれと。で、まあ、私はそのやろうと思いまして、まあそのトイレ行ってもそれを一生懸命丸覚えに御三代から、最後まで まあ、つらつらとやれるようになっていた。そこでいよいよ高座へこう登りましたら、その当時はお所屋っていうのはもう満道で、もう年寄りも若い者も縁側まであふれるようないっぱい参詣があったわけで、で高座へ上がったところがあんまりの大勢の人にぼーっとなっちゃって、何もかも忘れちゃった。顔は真っ赤になるし、なんか雲の上をふわふわと飛んでいくようなありさまで、もうどうにもこうにも何にもその忘れちゃって出てこん。そしたら講座のその周辺に私の、学友友達がおりまして、それらが口々に、待てど暮らせどわしは何にも言わんもんじゃから、忘れやがったな、ああよう言えせんぞ、忘れたんだわと言うて悪口を言うとるもんだから、私がやかましいわ、黙っとれって言うて、どしゃべったらポッと思い出やった。でまあ御三代をやって、それから教えられた通り、まあ堂々と、まあわずか15分かおそらく20分ぐらいの話ですけれどもやりました。そしてまあ講座から降りてくると、おばあさんからおじいさんから涙こぼえて、私の頭をなせるやら抱きつくやら、ああ坊やようやった、お前は誠に偉い人になるじゃろうで、一生懸命説教やれよとこう